皆さんおはようございます。おはようございます。
寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。ハーモニカの音色がですね、子供三人のメロディーの絶妙にフィットしているというか、本当に将来の創作者にして期待していただきたいと思います。コロナの感染者数もまた増加傾向にありますが、私たちは全てを支配しておられる方、どのような状況の中にあっても共におられる神様を見上げながら歩んでまいりたいと思います。皆さんの日々の生活と歩みが守られ支えられますようにと、まずお祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。こうして新年に入り、第3の主の日の礼拝を私たちにお与えください。心から感謝いたします。過ぎました1週間の歩み、そして新年に入ってからの日々の歩みを神様が支えてください。こうして礼拝の民としてところに集められ敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの届きをありがとうございます。今またコロナの感染指数が増える中にあって、私たちは一つところに集まってまいりました。どうぞこの礼拝があなたに受け入れられるものとなりますように、私たちの全てを整えてください。またこの国分寺キリスト教会のみならず、各地の諸教会の礼拝を導いてください。あなたのご栄光が表され、またあなたにご栄光をお返しするときとしてくださいますように。この寒い時期にあって、ご高齢の方々、また病床にある方々、子どもたち、そして日々人と関わりながら生活をされている方々、あるいは仕事をされている方々、神様の日々の守りがありますように。私たちは今御言葉を共に開こうとしております。どうぞ主がお語りくださって、この新しい1週間の歩みの糧としていくことができますように。家族へ、地域へ、次世代へと、主がそのようなテーマを私たちに今年与えてくださっていることをありがとうございます。さらに私たちは自分自身のこともそうですが、また家族のために、地域のために、そして次の世代を担う子どもたちのために祈る祈りを増し加えさせてください。この礼拝の前にすでに行われた教会学校を感謝いたします。子どもたちも神様がこの教会に与えてくださっていること、さらに私たちに取りなす祈りを与えてくださいますように。この一時を感謝し、お祈りし、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
先週は使徒の働きの11章の11節から14節を開きました。実際にはこの1節から少し触れたわけですが、そこに出てくる人たちの様子を学びました。また見つかりは100人隊長コロネリウスに語った言葉を確認したわけです。11章の13節にはこうありました。するとその人は見つかりが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わせてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。14節。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますとありました。つまり百人隊長コルネリウスはシモン・ペテロを招くようにこの御使いに言われましたが、そのシモン・ペテロを通して語られる言葉がコルネリウスと家の人たちを救う言葉であるということでした。ここにはあなたとあなたの家の者たち全員とありますように、まさにこの家族のことに触れている箇所でありました。何度も申し上げておりますように、今年2022年の教会の年間教育テーマは家族へ、地域へ、次世代へであります。家族や地域、そして次世代に触れている箇所を先週ともに開きましたが、今朝とこの再来週30日の礼拝でも開いて教えられたいと願っています。 23日は来週はファミリー礼拝ですので福音書を開く予定にしております。しかも今朝と30日はこの使徒の働き16章をご一緒にいただくことになります。今日の箇所ですが、主に紫布の商人であるリディアと彼女に関わる人たちの様子をご一緒に読んでいきます。この16章の最初の方にテモテが登場してきます。先ほど招きの言葉を読んでいただきましたが、彼はリステラとリステイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であったと2節に書かれています。しかも上空や背景は違いますが、イエス様が町や村を巡り歩いたように4節を見ますと、パウロたちも町々を巡ったということが書かれています。パウロたちの働きによって諸教会の信仰が強められ、人々も癒されたことがその16章の前半に書かれています。で、彼らはこのアジア地方ですね、今のトルコにあたりますが、アジアで御言葉を語ることが聖霊によって禁じられ、その後このビティニアですね、ビティニアも地方になりますが、ビティニアに進もうとしましたが、イエスの御霊はそれを許さなかったと興味深い書き方がなされています。聖書の後ろの方に地図がありますが、地図の13というのを見ますと、パウロの第一次第二次伝道旅行の際訪れたこのルートや町あるいは地方名が書かれていますので、後でまた見ていただければと思います。まあ、その地図を見ながら今日の箇所を読んでいける方はしていただければと思います。この後トラースに行ったその夜に、いわゆるこのマケドニア人の叫びと言われる幻をパウロは見せられて、このマケドニア、つまりマケドニア地方に渡ることになります。今のヨーロッパに当たります。すなわち宣教の旅も全て神様のご計画と導きの中で、行くべき道を神様ご自身が示してくださり、今朝の箇所へとつながっていきます。しかも16章の今朝の直前の10節を見ていただきますと、パウロがこの幻を見た時、私たちはと書かれていますように、この使徒の働きの著者であるルカもパウロの宣教の働きのチームに加わったとよく言われるわけです。11節と12節をご覧ください。私たちはトロアスから船出して、サモトラ家に直行し、翌日、ネアポリスに着いた。そこからフィリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在したとあります。ここに4つの町の名前が出てきます。トロアス、サモトラ家、サモトラ家というのは地図を見ますと島になっています。そして翌日ありますので、海を渡っていわゆるそのマケドニア地方に行きます。しますとネアポリス、そしてフィリピが出てきますので、後でまた確認していただきたいと思います。そして今朝の箇所はフィリピという町での出来事です。ネアポリスもフィリピもマケドニア地方の中にある都市町でありました。特にフィリピの町はこの地方の主要な主な町で植民都市でありました。マケドニア地方における大きな都市はこの後17章を見ていきますとテサロニキでありましたが、フィリピもこの植民都市として大きな町でありました。フィリピというのは王様のフィリプスという名前から取られた町の名前のようです。そして13節をご覧ください。そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたとあります。これまでパウロたちは新しい町に着きますと、まずユダヤ人の街道ですね、シナゴーに入って、その安息日を利用して福音を伝える機会にしていましたが、フィリピンにはこの街道、シナゴーがありませんでした。 それにはいくつかの理由が考えられます。それはフィリピのフィリピという町がローマの植民としてあったので、ローマ人が多くいてユダヤ人たちが極端に少なかったということです。この町はこの引退したですね、退役軍人が住む植民都市であって、このローマ色がいわゆる圧倒的に強かったのに対してユダヤ人たちはほぼ、いなかったわけです。ですので開業がありませんでした。しばしば言われることですけれども、ユダヤ人はその成人した大人になった男性のこの10人いれば開業を建てたりです。開業というのは今のように私たちの開業というのはユダヤ人たちが礼拝するそのシナゴを建てたようです。それによって街道を管理し、この維持することができたからでした。実際にこのユダヤ人が少なかった理由として、歴史的にも調べてみますと、西暦の50年頃には、時の皇帝、クラウディウスですね。よく私たちはクリスマスの時期に、皇帝アウグストゥスが出てきますが、また別の皇帝であるクラウディウスという人物は、ユダヤ人たちをこの特殊な人たち、あるいは危険な人たちと考えて、このローマから追い出していたというこの歴史的事実もあるからこそ、ユダヤ人たちが少なかったと考えられるわけです。パウロたちは安息日の日に町の門に出て、外へ出て、川岸に行きました。その川というのは、実際にこの町の西側を流れるガンプテス川という川のようです。神様を敬っていた敬虔な人たちは、安息日になりますと、会場がありませんでしたね。この祈り場にやってきては、この小さな集会といいますか、神様に礼拝を捧げていたことだろうと思います。パウロたちがその祈り場に行って、そこでパウロたちはそこに腰を下ろして集まっていた婦人たちに話をしたんです。今私たちが手にしている聖書を読みますと、パウロたちが先に来ていて、そこに女性たちが後からやってきたような書き方をしています。パウロたちが来た時にはすでに女性たちがいたとも考えられるわけですが、興味深いことにパウロたちが腰を下ろしていると、そこに集まってきた、あるいは集まっていたのは女性たちでありました。やはり男性が少なかったことをここで物語っていますし、パウロたちはそこに来た、あるいはそこにいた女性たちを無視することなく、彼女たちに声をかけ話をしたということは大切な点であります。当然礼拝のために集まっていたわけですから、単なる世間話ではなく、おそらく旧約聖書を読んでいた彼女たちにそれを解き明かして、イエス・キリストについて、その、福音について話したことだろうと思います。するとどうでしょうか。一人の人物に焦点が当てられていきます。それがリディアです。14節をご覧ください。リディア流なの女の人が聞いていた。ティアテラ氏の紫布の師匠にて、神を敬う夫であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにした。以前10月だったでしょうか、11月だったでしょうか、去年の礼拝の中でこの箇所についても少し若干引用して短く説明した箇所であります。リディアはパウロの語る言葉に耳を真剣に傾けていました。リディアはこの内陸にあるティアテラ市の紫布の商人です。ティアテラ市というのはやはりこのアジア州の中にあります、ちょっと内陸にある都市の出身の人です。ティアテラというのは紫色 この染め物ですね、染料の産地として有名だったようです。また紫布というのは特別なこの貝紫、紫貝というんでしょうか、貝紫もしくはこの赤目という 植物の根をこの塗りで、すりつぶして作った染料を用いた当時の最高級の生地だったそうです。ローマの軍人が多かったこのピリピの町にこの市場がおそらくあったことだろうと思いますが、商売のためにティアテラ市からはるばるリビアはやってきたと考えられます。地図を見ますと、このアジアのティアテラからこの海を越えてマケドニアのピリピまでは結構な距離がありますので、しかも海を渡るわけですから、彼女はタイスペア販売のために各地を巡っていたのかもしれません。日本でも様々なこの染め物といいますか、そういった、地域や文化があります。リディは商売にかけていただけなく神を敬う人であったと書かれています。彼女が正式にこのユダヤ教の信仰には至っていないものの、真剣に誠の神様を求め、いわば求道者として祈りの場に参加していたと考える学者もいますし、ユダヤ人ではありませんでしたが、ユダヤ人たちが信じる信仰に生きていた改宗者であって、まだ本当の意味でそのイエス・キリストの福音、イエス様がメシアであることを知らない人であったと、まあ、考える学者もいます。おそらく後者の方だと思いますが、いずれにしても彼女は当時広く知られていたその紫布を手広く扱うこの商人でありました。いわゆるキャリアウーマンという言い方をしますが、そのような人でありました。当時ローマとその植民地ではこの織物に大きな需要があって、彼女はいわゆるこのビジネスのためにフィリピンに滞在していたと考えられます。この日も安息日でしたので、神様を礼拝するためにこの祈り場に来ていました。どのくらいの人たちが集まっていたでしょうか。そのことには、聖書は触れていません。帰りもない、おそらく小さな集まりだったろうと思います。安息日を覚えてこれを聖なる人としていたと考えられるリディアでありました。パウロがリディアに語った内容についてはここに詳細に記されていません。しかしその中心はイエス・キリストというお方であったに違いはありません。彼女はパウロの語ることを真剣に聞いていたことだろうと思います。福音を聞いて信じるという決断は私たちがするものです。しかし実はその決断さえも神様が与えてくださるもの、神様のなさる御業と言います。ここに14節を見ていただきますと、後半で主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとありますから、やはりそのことも神様がなしてくださった御業でした。聖霊がその人の内側に働きかけ、その人が心を開いてイエス様を救い主として受け入れるのはまさに主の働き、主の御業です。人との出会いとは不思議であります。よく人生は人との出会いで決まると言われますが、エリアはパウロたちとの出会いを通して、いや、パウロたちとの出会い以上に、パウロが語る言葉を通して、イエス・キリストに出会い、イエス・キリストを信じました。すべては神様の導きです。ここに私たちが人々のために祈る理由があります。まだ福音を信じていない方々のために祈り、またこの地域に住む方々の心が開かれて、福音を聞いて、それを信じて、救われますようにと祈るわけです。主に祈るということは大切なことであります。時代も背景も違いますが、福音書、他の福音書を読みますと、ルカの福音書の24章、最後の章になりますが、24章の31節のところで、このようなことが書かれています。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったと書かれています。しかも同じルカの福音書24章の45節を見ますと、イエス様が弟子たちに対してなさったこととして、 こうあります。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたとあります。今お読みしたルカの福音書24章の31節や45節を見て、分かることは、ここでも弟子たちの目を開き心を開いてくださったのはイエス様であられるということ、しかもご自身の苦難や復活、十字架の死や復活、そして罪の許しを得させる悔い改めについてイエス様は語られました。主は人の心を開いてくださるお方です。そしてその後エリアはどうしたでしょうか。15節をご覧ください。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた。彼女は私が死を信じる者だと思いましたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせたとあります。リディアだけでなくその家の家族の人たちがバプテスマを受けました。心を開かれた彼女だけでなく家族も死を信じたわけです。パウロたちが彼女の家に行ってその残りの家族の人たちに福音を伝えたのでしょうか。あるいはリディア自身が家族にこの福音を伝えたのでしょうか。この15節で彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたと書かれていますが、いますから、パウロたちがそのバプテスマを授けることに関わったことは紛れもない事実ですし、この後パウロたちに泊まるように懇願したことからも分かります。リディアの参加した、出席した礼拝というものは、川岸の祈りの場所で、夫人たちが集まるささやかな礼拝でありました。そこで彼女は大きなこの人生の転換を経験しました。彼女はパウロたちにとって、今でいうこのヨーロッパですね、マケドニアでの宣教の発足となった。彼女の家はまさにフィリピンの家の教会となりました。信仰を与えられたリディアは即座に新しい生き方を始め、初めて具体的な行動に出ます。15節にありますように、私が死を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと言って福音を伝えてくれたパウルたちを家に招待しました。ただ単にこの食事や宿泊を提供したということだけにとどまります。懇願し、無理やりそうさせたとありますように、ある意味、彼女の合意とも思える行動は、やはりイエス様を信じた喜びと感謝がパウロたちのためにお役に立ちたいという積極的な、この具体的な行動となっていきました。リディアのことはこの箇所以外には具体的に書かれていませんが、パウロたちの福音宣教のこの結果の実ですね、いわゆる結実と言いますけれども、結実であるだけでなく、このパウロたちの働きに協力するものとリディアはなりました。パウロはですね、フィリピ書で、今場所はフィリピなんですけれども、フィリピ人への手紙、フィリピ人への手紙を読んでいきますと、具体的にリディアの名前を触れていないものの、まだフィリピ書が書かれた時点でリディアが生きていたかどうかということは分かりませんが、ご一緒にフィリピ書を開きたいと思います。この後のフィリピ書ですが、394ページをご覧ください。一章の5節を見ていただきたいと思います。こうあります。フィリピ書の一章5節です。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますと書かれています。彼女のことが、リディアのことが念頭にあったのかもしれません。 彼女は自分の家を一時的に宿として提供しただけでなく、この後を読んでいきますと、誕生したばかりの群れの集会をする場所として用いられることとなりました。フィルスはもう一度いただきますので、何かしおりかあるいは指で挟んでいただきまして、もう一度16章に戻っていただきまして、16章の最後の40節を見ていただきますけど、16章の40節にはこうあります。パウロ、シラスがどこから出た後ですね、後の年ですが、40節を見ますと、どう出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らは励ましてから立ち去ったと書かれています。そしてもう一度フィリピ書の方に戻りたいと思います。4章の15節と16節をお開きください。つまりパウロたちの働きを支えた教会としてのフィリピの教会の姿が描かれています。400ページね、15節16節です。皆さんご一緒にお読みしたいと思いますから、よろしいでしょうか。4章の15節16節です。ではお読みください。フィリピの人たち、あなた方も知れる通り福音を伝え始めた頃、私は手紙を送った時に物を受け取りして、私の働きに変わっていた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。あなた方は私の必要のために一度もならず二度もなく物を送ってくれました。
ありがとうございます。パウロたちの働きを支えたフィリピの教会の姿が描かれています。でもう一度16章に戻りたいと思いますが、今フィリピでのお話をしています。少し振り返ってみたいと思います。フィリピに来る前にパウロたちは、先ほども申し上げましたが、アジア地方で、アジア人、今私たちの住む今のアジアではなく、当時のアジア、すなわち今でいうところのトルコです。アジア地方で伝道しようとしましたが、政令によって禁じられました。次にビテニア地方に進もうとしたわけですが、やはりイエスの御霊がそれを許さなかった。つまりソシアリアなどを引き止められました。そしてパウロは死の幻を見せられることになります。船で今のヨーロッパへ渡り、マケドニア地方の町の一つであるフィリピンに来たわけです。そしてリディアがパウロの働き、パウロたちの働きを通してイエス様を信じるようになりました。神様は、主はパウロたちのこの行くべき道を示したわけです。他の場所に行くことを許さずに、直ちにその幻を見た後に、直ちにマケドニアに渡って行くように導かれたのは、このリディアにイエス・キリストの福音を述べ伝えるためでありました。もちろんそれだけでは、目的はそれだけではなかったんです。リディアだけが救われるためにわざわざこのマケドニアのフィリピンに行ったわけではないと思います。海の遥か彼方の一人の女性が信仰を持つために、神様はパウロたち一行をそのフィリピンに向かわせました。その目的の一つです。もちろんこの後他の場所にも行ったことが書かれていますが、このリディアに救い主イエス・キリストを伝えるために、しかもこのちょうどこの時はこの神様の最善の時でありました。リディアがイエス・キリストを信じるために、神様ご自身が準備をされ、ご計画を進めてくださり、導いてこられたわけです。しかもですね、この安息日の朝だと思いますが、町の外の川岸でパウロたちそこに祈りに来ていた時に、女性たちにイエス様のことを語った。そしてリディアはイエス様を信じ、そしてその後家族も死を信じてバプテスマを受けるに至ったのです。皆さんいかがでしょうか。私たちはこう読む時に、神様の深いご計画と確かな導きを読むことができます。人
一人の人のために主は御業を伝えました。私たち自身のことを振り返っていてもですね、私たちの救いのことを考えても神様の深いご計画と御業の中でなされた出来事でありました。一人の人が生きておられるものこの神様を信じ、イエス・キリストを救い主として信じるようになるということが、やはり人間の技ではなく神様の御業であるということを改めてこの箇所を通して私たちは教えられます。それほどに私たち一人一人を憐れんでくださるお方、愛しておられるお方です。人が滅びることを望まない神様の熱い思いを私たちは今一度感謝したいと思います。しかも深く憐れんでくださるイエス、内臓が揺さぶられえぐられるような感情を持たれた群衆に対してイエスもそう見られたわけですが、今もそのような思いを持ってこの地域を、この国を、社会を、世界を見ておられるイエスの思いを深く受け止めたいと思うのです。そしてこの後、簡単ではありますが、一人の女性に関わるパウロたちの御業を見ていきたいと思います。16節から18節をご覧ください。さて祈りの場に一つのことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女の霊に出会った。彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けています。そして何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その手にイエス・キリストの名によって周りに命じ、この女から出ていくと言う、すると直ちに霊は出ていったとあります。フィリピンにおけるパウロたちの伝道はギリアから救われた後もしばらく続いていたと思います。パウロたちはフィリピンに通じて滞在したと先ほど読んだ通りです。ここにはもう一つの出来事があり、もう一人の女性に対するパウロたちの働きが書かれています。祈りの場に行く途中の出来事であるということが16節に書かれていますし、占いの霊に疲れていった若い女性の奴隷がいましたが、パウロの祈りによって、しかもイエス・キリストの名によって、権威によって、その霊が出ていったという出来事です。占い霊というのは、悪霊を指しているわけですね。悪霊が女の霊に叫ばせたこの言葉の内容が17節に書かれていますが、鍵括弧の中ですね、17節。内容そのものは決して間違ったものではあります。このパウロたちが糸高き神のしもべであること、救いの道を人々に述べ伝えていることは、確かにそれは事実でありました。しかしその動機が間違っていたということです。占うことを通して主人たちに多くの利益を、得させていました。悪霊はその内容がどういうことかということよりも、パウロたちの福音宣教の働き の邪魔をこう企んでいたからです。妨害していたわけです。実際18節を見ますと、何日もこんなことをするので困り果てたパウロはと書かれていますので、実際に宣教を妨害し邪魔をしていました。だからこそパウロはイエス様の皆によって命じて悪霊が出ていくようにしたのです。しかも妨害どころではありません。この後も読んでいきますと、先ほども聖書講読でお読みしましたが、この女性奴隷の主人たちはパウロとシラスを捕らえて役人たちのところに引き立っていったと19節に書かれています。福音宣教によってリリアとその家族がイエス様を信じて救われ、バプテスマを受けたというこの喜びとともに、パウロたちはこの捕らえられ連れて行かれたり、この後読んでいきますと、彼らはパウロとシラスたちは鞭で打たれて牢に入れられるということさえ あります。そのことについてはまた34日の時にお話ししたいと思います。もう一つのことは、このように、まあ、異教的な占いに関わってきた彼女が、女奴隷が言い広めていましたので、伊藤高木方のしもべであること、また救いの道も異教的なものの一つとして捉えられてしまう、誤解されてしまうという危険性がありました。この後の彼女が救われたのかどうかは書かれていませんが、この主人たちの女奴隷を雇っていた主人たちの行動はパウロたちに対する迫害そのものでありました。私たちのことを考えてみたいと思います。生きる誠の神様を信じる前は、自分がこの人生の主人公でありました。ある方の歌のタイトルにも主人公でありますけれども、自分のために生き、自分が高められることを願い、自分の大勢の人たちから受け入れられ、称賛され、評価を受けるような生き方をしていました。すべての人がそうというわけではありませんが、すべては自分のため、自分の栄光のために生きていたのか、かつての私たち、イエス様を信じる前に、イエス様の呼び出しの前に私たちがいました。しかし、私たちの心が神様によって開かれて、語られる聖書の御言葉、イエス・キリストの福音を聞き、信じ、受け入れるものとされました。このことも神様の大いなる御業であります。つまり、私たちはこのイエス様の愛に触れました。キリストの愛に触れて、今度はそのイエス様の愛に、キリストの愛に応答する積極的な生き方をするものとされたわけです。第2コリントの5章のところで学びましたように、5章14節ですね。今はキリストの愛が私たちを取り囲み、捉え、迫っているということです。また2月に入りましたら第2コリントの方に戻りたいと思いますが、すべては自分のため、自分の栄光のためという生き方から今度は、すべてはキリストのため、キリストの栄光のため、神様の栄光のために変えられた私たちであります。最後になりますが、神様のなさることは不思議であります。不思議という次元を超えてですね、私たちが圧倒されてしまうほどの素晴らしい主の御業を私たちは見ることができるのです。私たちは今朝の箇所からだけでも多くのことを教えられ、また考えさせられ、祈らされるのではないでしょうか。今朝パウロたちの宣教の働きのごく一部だけを読みましたが、さらに私たちに対する神様の御業、また家族に対する主の働きかけ、地域社会に対するイエス様の深い憐れみを心に留めつつ、この与えられた信仰生活を共に全うし、教会が、この部分にキリスト教会が、に立つキリストの体の教会が立て上げられていくように心を合わせて祈り、主によって前を見ながら前進させていただきたいと思います。最後のお祈りも神様、ありがとうございます。神様の深いご計画の中で、リディアはパウロたちに会い、まずそこで福音を聞き、リディアは信仰を持ちました。イエス・キリストを信じる信仰によって、その信仰が自分だけにとどまらず、彼女の家族の者たちにまで広がったことを、この場所から読むことができ、ありがとうございます。パウロたちがこの道に進む、あの道に進むと考えていましたが、神様はそれを別の最善の道を用意してくださっておられ、リディアに会う道をつないでくださいました。またその神様の御業というものを私たちはこの箇所から教えられ、学ばされます。いろいろと多くのことをお考えさせられ、また祈らされますが、このような箇所を 私たちは今朝読むことができ感謝いたします。私たちの救いのことを考えて神様の深い導きとご計画の中でなされた御業でありました。私たちはこうして毎週日曜日この場所に集っておりますが、なお礼拝を通して主のご栄光が表され皆が賛美されます。そして私たちは一番身近な家族のために、そしてこの地域のために、次世代の担う子どもたちのために、さらに医療に取り成す業界として神様の御助けで導きをいただきながら大変にいることができるように導いてください。福音宣教日は喜びとともに混乱も伴いますが、私たちの一人一人がキリストのしもべとして、キリストの兵士として、この信仰の戦いを共に戦っていくことができるよう神様から導いてください。この時期まだまだ寒い中にありますが、お一人お一人の健康が支えられ、特に健康に弱気を覚えている方々の身には神様の守りと支えがありますようによろしくお願いいたします。この一時を感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。